けど一般的に言えることは、人間が悩み苦しんで自殺のことを考えるときは、まあ、悪魔の誘惑が働いていると言えます。悪魔は初めから人殺しと呼ばれているものであるからです。ヨハネでの8章4章4節に、悪魔について次のように言われたのであります。177ページです。ヨハネ伝8章の4章4節、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼の内には真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分のふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽る者であり、また偽りの父であるからです。まあ、悪魔は古い蛇と呼ばれているし、まあ、ここで初めからの人殺しと呼ばれています。悪魔は神の被造物がダメになってしまうと密かに喜んでいる。だから我々は、まあ、信仰によって悪魔と戦わなければならない。ペテロ第一の手紙の中でこの戦いについて次のように記されています。421ページになります。421ページ五章の八節から、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く真空に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あるいは恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。結局主イエス様を信じ受け入れた人々とは皆悪魔の攻撃の的です。悪魔は人殺しとして吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていると、ここで確証されています。けど大切なのは心配しないことなのではないでしょうか。フィリピ書の4章6節7節に、パウロは刑務所の中から自由の身となっている人々に次のように書いたのであります。355ページです。4章の6節から、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただけなさい。主に言ってください。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安、神ご自身の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。 まあ、そうね、ちょっと別の問題についてだけ考えて終わりたいと思うんです。例えば、瀕死の中傷を持った人や、中病人が生きながらえる苦痛に耐えかねているとき、憐れみと同情を持って、その人の苦しみを和らげるため、死を早めることは、我々人間に許されているなのでしょうか。まあ、いわゆる、まあ、ギリシャ語のオイタナーシでは、まあ、ドイツ語では美しい死と呼ばれ、まあ、安楽死のことを意味しているのです。まあ、たとえいかに美しい言葉を使って語っても安楽死は死には変わりがないと聖書は言っています。つまりいかなる手段をもってしても他人の命を奪い去ることは許されません。黙示録の21章の8節と22章の15節に次のように書かれています。21章の8節、しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者と者を受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。第一の死、肉体の死は大したもんじゃない。第二の死は問題なんです。22章の15節。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出されるとあります。まあ、ドイツのアドルフ・ヒトラーは、いわゆる第三帝国の時代に多くの精神薄弱者や不治の病を持った中病人などを殺してしまったんです。その時ヒトラーが言った口実は、生きるに値しないものは死ぬべし、ということだったんです。生きている限りは、必ずそこに望みがあります。人間的にはいかに絶望的に見えても、主は奇跡をなすことができるお方であるということを決して忘れてはいけません。もしもある人の死が早められるならば、その人が罪を悔い改めて、救いの確信の持つ機会が失われてしまう危険性があります。しばしば中病人や中傷者は苦しさのあまりどうか苦してくれということがあります。そのようにたとえ頼まれたとしてもその願いを受け入れて死を早めることは聖書は許していない。例えば泥棒に懇願されて一緒に盗みを働くように言われたとしてもその願いを聞き入れることはもちろん許されません。それと全く同じようにたとえ死を早めのことを懇願されてもそれを聞き入れることは、まあ、人殺しになってしまうと聖書は判断しているのであります。そのような時は私たち信者がしなければならないことはまず第一にその苦しみを和らげるため一生懸命に手を尽くすことであり次にそのために祈ることがあります。ヤコブ書の5章中5節に次のように書かれています。413ページになりますが、 五章の中五節、五章の中五節、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。悔やがためれば、本人悔やがためたくなければもちろんダメなんです。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒やされるためです。義中の祈りは働くと大きな力があります。ある人々は基地上地で癒しのために祈ってはいかんと言います。決してそうではない。癒やされるために祈っても結構ですね。500円なくしてもそのために祈っても結構ですし、ね、どういうことがあっても祈ることは許されています。けども何があっても癒して癒して癒して癒してくださいと主を責めることとは愚かなことです。なぜならば癒されることは自分にとってプラスになるかどうか我々は分からないからです。主は最善だけしか考えられない。ですから主は人間の欲しいものを与えようとしない。人間の必要なものだけです。なぜならば主は一秒一秒人間一人一人の最善だけしか考えられないお方であるからです。けども祈ることは許されているだけじゃなくて要求されています。命令されています。まあ、いかなることがあっても主ははっきりとした一つの目標を持って試練を与えてくださる。普通の人は病気になれたくない。まあ、なれたい人もいる。一つの逃れ道だからです。病気になると中止になるからです。ね、attention please。私は病気ですから、愛される権利がある。中止になる権利がある。そういうわがま病もあるんです。このわがま病を安くすればまだ発見されていないから困っちゃう。けども、普通の人は病気になれたくないんです。そしてどうして病気になっちゃうの？主のせいです。けどもそれはもちろん決して天罰ではなく、主の愛の一つの現れに過ぎない。今別に分からなくてもいつか必ず分かる。まあ、ヒープル書の著書は次のように書いたのです。まあ、よく知られている大切な素晴らしい箇所です。404ページです。404ページ、ヘブル人への手紙の中2章の5節からお読みいたします。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の苦しみを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、その愛するものを懲らしめ。懲らしめられることとは主の愛の現れです。証拠なんですよ。受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしみを受けていないとすれば、死生地であって本当の子ではないのです。さらにまた私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは体を敬ったのであれば、なおさらのこと私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安なきの実を結ばせます。